をするため第4回目の今日は実は宮古島からのお届けになります。今回私宮古島には2週間ぐらい滞在するんですけれども、その間お世話になってるお家が三輪千春ちゃんというあのヨガの太鼓式マッサージとかヨガのインストラクターさんをやられている方のお宅なんですね。で、彼女がちょうど昨日から東北の宮城県の方にボランティアに行っていらっしゃるので、そのお留守番を兼ねてこちらに滞在させていただいているという感じなんですけれども、実はですね、彼女の、そうですね、彼女とのトークをですね、本当は出発前に収録したかったんですけれども、ちょっとお互いに非常に忙しくしていたもので、今回はなんとスカイプを使って宮城に到着したばかりの千春ちゃんと初のネット中継を行ってみたいと思っているんですけれども、ではちょっと電波の具合とか音声の調子とかちょっとお聞き苦しいところもあるかもしれませんけれども、ね、初めてのスカイプ中継始めてみたいと思います。かけてみますね。これすごいですね、本当にスカイプって。よいしょ。出るかな。アロハ
ー、
アロハー、
アロハー、
アロハー、こんにちは。
寒
いんでしょう、そっちは。
ゼロ度ですけど。
今ゼロ度ですか。すごいですね、寒そう。今どちらにいらっしゃるんですか。
今気仙沼市の唐桑半島の
先っぽ。
の車の中にいます。
車の中にいます。あら、本当に寒そうな気配が伝わってきますけど、そのシャカシャカいう音は何ですか？
はい、寝袋。
あ、本当ですか？いいですよ。寒そうですね。0度ですか？いやー、ちょっと私も来月早々に行くときには、あったかい格好をしていこうと、覚悟を決めました。
昨日は雪が舞って、その中に、エゾシカ、エゾシカの親子に遭遇したりとかして、ちょっと感動しました。
本当に、そこは山の方なんですかね。
で、海の真ん前ですね。
鹿がいる。
鹿に会ったのは、ちょっと移動中に。
ああ、なるほどね。そっか。2回目のね、宮城。ということなんですけれども、今回は主にどういう活動をしようということで行かれたんですか？
今回は、自分の本職の、マッサージとヨガ療法ということで、マッサージの方は前回はお祭りで出店したりとか、住宅に行ったりして私がマッサージをするっていう立場だったんですけど、今回は私が帰った後でも皆さんがそれぞれ家族や仲間と触れ合えるようにということで、自分が疲れないでこうしてあげられる、そしてなおかつ気持ちよくっていう感じのマッサージを、お伝えしたいなと思って。
なるほどね。
はい。
帰った後にもね、皆さんがちょっと癒されしてもらえるようにちょっとサポートをねしてくるということなんですけど、今回でもクリスマスのオーナメントとかも集めてましたよね。
あ、そうなんですよ。宮古島の人からこうメッセージを皆さんに書いてそれを届けたかったんですね。っていうのは。現地で活動してるメンバーどれ
若干ちょっと電波が途切れ気味なんですけど、現地のメンバーと どんな感じですか？
まあ、そうそう、現地でね、8月にもいたし、今もまだいるメンバーと連絡を取ったら、うん、お茶会をして、こう皆さん触れ合える場を作ってるってことだったんですけど、仮設、うんうんうん、とかで引きこもったりして、ね、孤独になっていったりとか、そういうのもあるので、お茶会、うん、お茶子って言ってこっちの文化らしいんですけど、
うん、
それに向けての手作りのお菓子なんかがあったりするときっていうことと、うん、あともう一つその気持ちとして忘れられたくないなっていうものをやっぱり皆さん抱えてらっしゃるよっていうことを聞いたので、
うんうんうんうん、
まあ、宮古島って結構遠いところじゃないですか、うん、そのね、遠いところからもこう応援してるし、みんな今でもちゃんと思いがあるよっていうことを、うんうん、
ね、
気持ちいい形で伝えられたらなと思ってひらめいたのが、
うんう
ん、ね、みんなが家にたくさん持ってるクリスマスの飾りのうち、
うん、
あげてもいいなと思うものがあれば、それに一言メッセージを添えて、
うん、
また手作りのお菓子を作れる人はそれに一言メッセージを添えて、
うんうん、
それは私が新聞とかテレビで呼びかけたんですけど、
うん
うん、それを集めてお配りしたいなっていうことで今回持ってきました、う
ん、なんかね、出発前にすごい量のミニサーターアンダギーが届いてたのを私見て感動したんですけどもね、
ね、結構集まって、なんか千春サンタさん、
そうそうそう、
届けてくださいっていうメッセージが書いてあったりして、
本当かわいいサンタが、
でサンタサーターアンダギーっていう沖縄のね、うん、ドーナツみたいなのがあるんだけど、
うん、
これをお店に頼んだ人がいて、
うん、
友達が東北に持っていくからって注文したら、お店の人が、
うん、
じゃあうちもって言って、なんか倍ぐらいの量になってお店の人が作ってくれたみたいで、
うん、
それがねすごい量でした ね、もうありがたいですね。
ちょっとなんか愛が詰まってましたもんね、あの箱に、ね、2箱に
作ったクッキーとかね、
うん、
みんなのあったかいメッセージ、
うーん、そうね、やっぱりなんかそれをね、こう自分の知ってる人が現地に届けてくれるっていうのも、やっぱりね、そういうものを提供してくださった方々もちょっとなんかこう身近に、より身近に感じられるんじゃないかなと思うから、なんかすごく、
そうですね、
本当に千春サンタさん、
千春サンタみんなやっぱりできることがあればしたいっていう思いは、
うん、
ね、持ってる人もたくさんいて、
うん、
ただどうしていいかわからないし、募金もどう使われるのか、うん、
ね、
分からなかったりするんで、うん、今回、ね、皆さん喜んで協力してくれたのかななんて想像してますけど、
結構ね、義援金も集まりましたね今回ね、すごくね、
そうですね、まあ、うん、義援金っていうか、
義援金っていうの、
まあ、支援の、はい、うん、お金も少し集まって、
うん、
でなんかその自分のお店でマフラーっていうかスカーフみたいなのを販売して、うん、それを支援に当てたいっていうことでやってた、あ、まあ、デズリーっていうお店があるんですけど、
うんうん、
まあその売り上げを自分の知り合いの被災した方に使ってたんだけれども、うん、彼らが今はなんか沖縄に移住して自分は支援の必要がなくなったから他の人に使ってくださいっていうことで、残りのお金、まあ、結構たくさん私預かっていて、
うん、
できれば子供のために使ってほしいっていう要望があったので、うん、できるだけ要望に沿いたいなと思って、
うん、
今日はね、
うん、
地元の幼稚園を訪ねて必要な聞いたりとかね、
うんうんうんうん、
そんなこともしてました、
うん、寒いですか今、なんか声が寒そうな感じになってきましたが
あ、ね、なまあ適度に、
適度に
気持ちいいぐらいの
本当に、
うんうん、
そっか、じゃあもう少し質問しても大丈夫ですか？
あ、大丈夫ですよ。
はい。なんかね、今回はね、そういう風にまあ二度目の宮城、同じ場所にね戻ってっていうことなんですけど、うん、前回はちょっとなかなか面白い活動もされてきたみたいで、聞き書き、
ね、
聞き書きっていうちょっとこう、 記憶が失われないうちに記録をする作業っていうのをしてきたっていう話を聞いたんですけど、
失われないうちにっていうか、うんうん、まあそういうね、記憶を探るっていうよりも、
うんうん、
あの、まあ、被災された方たちっていうのは本当に多くのものを失われて、母校もなければ、
うん
ね、家族がいらっしゃらない方もいたり、
うんうん
ね、あの高齢の方も多かったりする中で、
うん、
もう自分で生きてきた証っていうものが頭の中にしかないわけですよね。卒業証書も流されてしまったと思うし、うん、写真も、
うん、
でそういう中で、
うん、
まあ確かに生きてきてからここにいるのは当たり前なんですけども、うん、やっぱり辛いこととか孤独なことがあったりした時に、うん、やっぱり記憶っていうものは曖昧不確かで、ね、なってしまったり、
うん、
その、まあ、生きる価値とか意味みたいなものが分からなくなってしまう心配があるんじゃないかっていうことで、
うんうん、
あのまあそうじゃないかもしれないんですけどね、
うんうん、
まあ、阪神大震災の時にちょっといろいろ孤独死とかそういったものがあったので、あのなるべく命を大切にしたいっていう思いを持った人たちが、
うんうん、
聞き書きっていう活動を始めようっていうことで、
うん、
ボランティアの手でそれを始めようっていうことで、
うん、
あの私が8月にお世話になった RQ さんっていう団体の、
うん、
方が始めようっていうことで、私はちょうど立ち上げメンバーの中に、
うん、
たまたま入ってやってました、
うん、
でそれはあのあくまでもあのその人がこうね自分の思い出を話すでこう生き生きしてくださったりとか、
うんうん、
それもう本当にね震災の思い出を話すわけではなくて、子供の頃はこんな遊びをして、地域ではこんな行事があって、こんな結婚式があってね、うん、こんな就職をして、
うん、
そういう本当に自分史ですね、自分史を語ってもらって、でそれをこうバラバラの記憶を時系列に並べて、
うん、
それを文字に起こして、
うん、
でまあ本とは言わないんですけど、まあ、ちょっと表紙のついた綺麗な形にして、うん、本人にお返しするっていう活動なんで、でこれを本人は形として物として自分の手元に受けるわけですよね、
うん、
でまあそれが 何でもない人も中にはいるかもしれないけど、それにとても意味がある方もやっぱりいらっしゃって、
うん、
あまあ、気が気っていうのは今に始まったことじゃなくて、まあね、あちこちでそういう活動はあるんですけども、
うんうん、
それをこっちでもやろうっていうことで、
うん、
その方だったりとか、
うんうん、
また、まあ、とても繊細な、ね、心に触れるっていうものだったり、こう、うん、地域に踏み込んでいくわけですから、うん、すごく繊細な問題がたくさんあって、
うん、
そういった問題をねどういうふうにアプローチしていくかっていうような話し合いの段階で私はいました、
うん、
で今はねあのそれから何ヶ月も経って、
うん、
その聞き書き活動をあの RQ のメンバーで進めてるみたいですね、
うん、そうですね、
これが100人ってなった時に、
うん、
地域史として、
うん、
自分史が地域史として、
うんうん、
あの見えてくるんですよね、うん、まあ、そうなった時には、まあ、ここから先はね学術的な感じかなと思うんだけど、
うん、
まあ時期が見えてくる、そうするとまあ復興の役にも立つかもしれないし、
うん、
まあ、たくさんの可能性を秘めてる活動じゃないかなと、
うん
うん、あの思ってます。
ちょうどねあの1回目に行ってから3ヶ月ぐらいが経ってると思うんですけど、まあ、昨日ね到着したばかりだとは思いますが、3ヶ月経って何かこう、あ、こういうところ変わったなとか、そういう気づきとかありましたか？
ねボランティアの人たちと地域の人、
うん、
まあ、仮設住宅の地区長さんとか、
うんうん、
まあ、漁業支援をしてるので、その漁業関係の方とかの間の 信頼感がちょっと強まってたり、連絡がスムーズにいくようになってたりしてるような気はしますね。
なるほどね。
あとはまあ冬っていうのもあるし、ボランティアの数は減ってますね。
なるほどね。
あとはもうちょっとボランティアさん同士のね、人間関係とかね、まあいろんなこと起きていたりとか、
なんかね、思い出したんですけど、前回にね、1回目に行った時に、その、まあ皆さんにマッサージをするだけじゃなくて、ボランティアの人にも、ちょっとケアを、ボランティアの人たちケアみたいなのも、ちょっとやってこられたということだったんですけど、
そうですね、なんか私の考え方では、間接的でも直接的でも役に立てればいいかなっていうのがある、全体としてこう、ね、みんなのハッピーがちょっと上がればいいかなっていうふうに思っているので、あの、ね、家を失った方に何かをするっていうのだけが支援じゃないっていうふうに私は思っていて、で私はもちろん瓦礫を拾うこともできるんだけれども、あのせっかくね、自分のプロフェッショナルがあるので、それをこう間接的にでも利用したいなっていうふうに思っていて、まあ、ちょっとね、前回は体育館に寝泊まりしてたんですけど、
体育館ね、
雑魚寝ですね、男女雑魚寝で床も硬い、そういう中で、ね、やっぱりミーティングもね、床に座ったりして腰痛めてる人とかもいたので、ミーティングの時にね、私はこういうことができるんですけど、よかったら今日、何時からその部屋でちょっと集まりませんかっていうことで声をかけたら、結構喜んで、ヨガの時間を過ごしてもらえて、本当に力が抜けたとか、本当にもう眠れなかったけど、よく眠れたっていうふうにみんなが言ってくれて、すごくね、私もやってよかったなと思ったので、何度かそれはやりましたね。
なんかね、
で今回も、はい。
あ、いいですよ。今回も。
今回もね、私のアイディアっていうか希望としては、仮設住宅とか、何々保育園とか、そう名前がついてるところっていうのは、探しやすいし、支援をしやすいかなっていうのがあって、例えば物もすごく届いてるんですよ。まあ、もちろんね、まだまだ足りないんですけども、ね、だけど仮設に入っていない家が残った人たちっていうのも、やっぱり私も同じように被災してると思うんですね。緊急性で言えばもちろん家がない人たちが優先でしたけども、かといって同じようにストレス抱えたり、同じように不安な日々を過ごしたり、同じように仕事を失ったり、先が見えない、暮らしをしてるんですね、家がある方も。なので私は今回は、仮設住宅の方にはたくさんの方が、ね、毎週のようにマッサージの人も来てるっていうことも聞いたので、今回はね、ちょっと地元の8月に知り合った方を通して、普通の地元の人って言うとちょっと言い方あれかな、
仮設にね、まあ、入っていないけれどもっていう、
入ってないところの集まり、今日ねたまたま地区長さんの集まりみたいなのがあってね、そこにこう行ってきて、ぜひね、皆さんもやっぱり不安な気持ち抱えてると思うので、ぜひ今回は仮設の方にももちろん行くんですけども、日を別の日に作って、皆さんにできることがあればしたいんですけどっていうことで提案させてもらったらね、早速回覧板を回して、みんなに呼びかけるっていうことでね、喜んでもらえて、やっぱりね、地元の方、ボランティアの方、またボランティアを支えてくださってる地元の方、いろんなね、方が同じように疲れてるし、同じようにストレス不安抱えてるかなっていうのを思 もので、うん、まあどこかしらに何かしら私が役に立てたらなっていう気持ちはありますね。
うん、そういう話聞いてるとなんかあのどっちがねあのどっちが助けてどっちが助けられてとかあまりねこうないぐらいこの循環の中でいろんなものが動いてるんだなっていうふうに感じるんですけれどもね。
そうですよね、うん、もうやっぱりあの偽善じゃないとかってねボランティアなんてっていう人もいるんですけど、うん、あの全然そんな気持ち持ってる人はいなくて、うん、あ実際動いてる人ほどもう本当に普通の感覚で人間らしく、うん、あのやっててむしろもう元気もらって帰る人もたくさんいるし、うんうんあの私のようにねリピーターっていうとあれですけど、うんうん、なんかあの一回来て、うん、やっぱり出会った人ともう一回出会いたいって言ってまた来る人もいるし、
うんうん、
本当に、うん、仕事も辞めてこっちにもう引っ越してくる人もいるし皆さんねそれぞれ自分の理由で、うんね、自分の喜びとか、うんうん、使命とかいろいろ感じながら、うんね、やってらっしゃるんじゃないかなと思いますね、
うん、なんかねこの前お話聞いた時にその最初は震災があってすぐぐらいはやっぱりこう行きたいんだけど行けないんじゃないかっていうかこう行きたいけど行けないって思い込んでいたところ、
うんうんうん、
それがねある時行けるじゃないって思ったっていうそういう面白い話をしてたんですけど、うんうん、その辺ちょっと少し聞かせてもらえますか。
あの震災が起きた時私はあのマッサージをしていて、
うん、あその時間にね
よく知らなかったんですよね。なんか地震があったらしいぐらいにしか、
うんうんうん、
で夜になって友達から電話が来て、うん、うちはテレビがないので、うん、もうお前のうちはテレビがないだろうって電話が来て、うん、もう見に来い大変なことになってるって電話が来た時に、
うん
あのもう車の中で、
うん、
もうどうしよう何ができるんだろう何ができるんだろうってそればっかり思ってて、
うん、
でテレビを見たらそれはもう燃える気仙沼だったんだけれども、
うんうん、
もうその時にもう呆然として、
うん、
祈るしかできないのかな祈るしかできないのかな何ができるんだろうっていうのをとにかくずっと考えて、
うん
うん、でもう多分私もね結構思い詰めてたと思うんだけども、
うん、
もう翌日は翌日もマッサージしてそのお金をレジに入れないでもそっくりそのまま募金箱に持っていくみたいな風にしてたり、
うん、
もうとにかくねレスキューの人しか自衛隊の人しか入れないみたいな状況の中で、
うん
まあ、とにかくできること何かしらしたくて、うんまあ、ネットでねあの心の支援っていう意味でこう呼びかけたりっていうのをずっとやっていて、
うん、
あの兄がねあの臨床心理学博士なので、
うん、
その辺の人と連絡を取り合って、
うん、
こう心のケアっていう意味でこう被災地にいない人だってすごく心も揺さぶられて、まあね、今思えば自分がまさにその一人だったんですけども、
うんうん
まあ、東京の方とか私のブログの読者の方宮古島の方に向けてずっと発信続けてたんですね、
うん、
新聞に投書したり、
うんうん、
無料のヨガ講座をやってみんなの話をシェアしたりとか、
うん、
でそういうのをこう、まあ、がむしゃらに最初やってましたよね、
うん、
月末になったら私の収入のうち生活費以外を全部募金するべきだろうかとか悩んだり、
うん、
でもやっぱり父親にねこれは長期的な支援なんだから、
うん、
長期続けられることをしなさいって言われた時に、
うん、
はそうだすごい思い詰めてるって思って、
うん、
それからちょっと力を抜いてこう、ね、自分が一番真っ先にこう心がいったのがまあ、マタニティヨガとかやってる関係でこう妊婦さんのお腹の張りとかをとても気になって、
うんうん
まあ、そういう活動してる団体に対する募金を宮古島で始めたんですよね、
うんうん、
でそれでまあ自分の気持ちはなんとなく少し落ち着いて、
うん、
でまあ そうですね、6月ぐらいになってから、
うん、
旗と、あれ、なんで私募金しかできないって思ったんだろう、なんでいけないって思ったんだろう、いけなくなくないって、なんかある日、うん、ある日なんか突然そういう風に思って、
うん、
募金しかできないと思って一生懸命それをしてたけど、
うん、
私行きたいんだよね、
うん、
行きたいんだよ。3月11日からずっと被災地に自分が行きたかったっていうことをすごく思って、
うん、
ずっとね、同業者、誰か同業者の人お願いだから避難所に行ってもう少しでもケアしてってすごい思ってたんだけど、
うん、
別に沖縄から行ってもいいじゃんってなんか、
うん、
思って、
うん
そうそう、最初はね、その交通費を募金した方がもっといいんじゃないかとか思ったんだけど、
うん
まあ、なんかお盆とかでもマイル使えるっていうことが分かって、
うんうん、
私お盆ちょっとね、あの宮古はお盆でね、皆さん忙しくなって生徒さんもヨガの生徒さんも休みがちになるので、
うん、
思い切ってお盆に利用して、
うん、
行ってみようって思って、
うん、
だけどなお金がないちょっとかかるなーなんて思ってたんだけど、
うん、
自分がね気持ちを決めて調べたらトントン拍子に東京から無料でバスで行くことが分かって、寝泊まりもご飯もボランティアの人がみんなで回してやってるっていうことが分かったし、
うん、
まあお金を出せる人はお金を出してるし、
うん、
体を出せる人は体を出してるし、技術を出せる人は技術を出してるしっていう感じで回ってるんだっていうことが、
うん、
なんかもっと早く気づけばよかったんだけどなんか気づいて、
うん、
そっからはもうすぐに決めて、うん、申し込んで来ましたね、
うん、そしたらね、今回もね
思ったことはやっぱり言ってよかった、
うん、
だからこそ帰ってから伝えられることもすごくあったし、写真も撮って、
うん、
まあ、こちらの宮古島の中学生とかにね、
うん、
こう伝えるとか、
うん、
実際に私の話を聞いて被災地にいた人たちもいるし、
うん、
本当にやっぱり交通費を送った方がいいんじゃないかって最初思ったけど、
うん、
自分が行ってそして帰ってきたっていうのがすごいまた新たな展開につながれたかななんてね、うん、少し思ってるんですけど、
うんうんうんうん、
ですかね、
しかもね、なんか、まあ、今回は2回目だけど、また2回行くと3回目行きたくなるでしょ
どんなですかね、マイルがあと何
回、あ、マイルがまあそういうね、こう具体的な金銭のこととかもあると思うんだけど、やっぱりね、顔なじみの方が増えてきたりとか、待っててくれる人とかがいると、なんかまた会いに行きたいなって。まあもう一人のね、滋賀のお友達ももう2ヶ月で4回も行ってるんですけど、なんか本当に会いに行きたくなってしまうっていうね、人がいてですねそういう人が私の友達に、なので、うん、なんかね、そういうこう、まあもちろんいろんなことができる時期、できない時期、動ける時期、そうじゃない時期ってあると思うんだけど、やっぱりそうやってね、こう心を込めて一緒に時間を過ごした人たちとのつながりっていうのは多分そうそう、うん、切れないと思うので、うん、行けなくてもね、思うことがあったりとかもするだろうしね、うん、なんかそういうつながりっていうのが、なんていうかな、大事なのかなと思ったりもして、うん、
そうですね、まあみんなね、結局自分が行きたくて来てますよね、
うん、ね、うん、ね、そうですか、そうですか。まあ本当にちょっとね、まあ帰ってきてからもまたゆっくり収録もね、後日談を聞かせていただきたいと思うんですけれども、今日ね、最後にいつも音楽をね、一曲かけて終わりにするんですけど、出発前に撮ったんですよね、私たちね。
そうなんです。
ちはるちゃんが歌って、たまたま今ね、一緒に宮古に来ているポールが、ギターを弾き、そして宮古の、あれはブルースハープっていうんですか？ ブルースハープハーモニカ
トリスルのてっちゃんが、
うん、どっち、はい、なんて言ったらいいのかな、
ブルースハープ
って言うんですかね、すごい素敵なブルースハープの、はい、あのてっちゃん小木の88てつや88は何の意味かよくわからないんですけれども、そうそうそう、という素敵アーティストさんが、
多分あれですね、鍵盤が88、
うん、ああそれで、あピアノも弾くって言ってましたね彼ね、
そうですね、
うんうん、そう、そんない
い数字ですからね、
うん、末広がりですか、
はい、その曲を、うん、歌わせてもらったのは、
うん、
やっぱりこの 3.11 が、
あ、ちなみにイマジンをね、イマジンを撮ったんですよね、
そうそうそうそう、イマジンなんだけど、
うん、
仲間たちでチャリティーライブをしようってなった時に、
うんうん、
何の曲歌おうって思った時に、
うん、
イマジンがいいなと思ったんだけれども、
うん
うんうん、私はもうジョン・レノンも好きだし、
うん、
清志郎さんの歌うイマジンも大好きで、
うんうん、
それをちょっと歌ってみた時に、
うん、
まあ清志郎さんがね、夢かもしれない、
うん、
でもその夢見てるのは一人じゃないよとか、
うんうん、
ジョンもね、これはね、夢見てるって言うかもしれないけどみたいな歌詞なんだけども、
うんうん
う
ん、
もうなんかその時私はね、これはもう夢じゃない、みんながもうつながってね、
うん、
つながって動き始めてるし、みんながそれに気づき始めてる、
うん、
この地震を通して世界中の人が日本に注目をしてるとか、
うんうんうん、
そういうことを思ったので、
うん、
ちょっとなんか2011年バージョンとして、うん、2人のリスペクト、
うん、
2人へのリスペクトを込めて私なりに歌詞を書いてみました、
うん、
書いてみたっていうか出てきたんですよね、本当にチャリティーライブに出ようと思った時に、
うん、
歌詞がもう丸ごと出てきたので、
うん、
そのまま歌いました、
うん、もうね、即席とは思えないぐらいなんか息の呼吸のあったプレイが繰り広げられていたんですけど、
ね、
しかもね、録音させていただいた場所が宮古島の、ね、カフェブレスさんっていう、ちょっと音響何も使ってないんですけど、すごく 音のいいスペースですね、あそこはね、
そうですね、気持ちがいいしね、うん、
はい、そこでですね、
まあ、微妙に私は間違えてるんですけどね、
いいじゃないですか、
それもわからないぐらいの
、うん、そこでね、出発前にちょっとパパッとこう収録した音源、イマジン2011年バージョンですかね、それを最後にお届けしながら終わりにしたいと思うんですけれども、はい、今日は寒い中、はい、ありがとうございます。またね、
あ、こちらこそ、うん、
帰ってきたらぜひぜひいろんな話また聞かせてくださいね。
はい、ブログとかフェイスブックで
発信
してますので、よかったら見てください。
はい、じゃあそのブログ等も後にお伝えしておきますので、はい。じゃあ残りの滞在、風邪などひかないように楽しんで、
気をつけます。
はい、お過ごしください。じゃあまた。
はーい、バイバーイ。
というわけでですね、すごいですね、スカイプ。まぁ、ちょっとね、音声途切れ途切れのところもあったかと思うんですけれども、結構ちゃんと聞こえているんじゃないかなと思います。そうですね、やっぱりこう、動いている人たちから、聞くお話っていうのは本当にいろんなことを、学ばせてもらえるというかですね、インスピレーションをもらえるというか、で自分の、内側にあるものと、あ、同じだなって思うこともあったりとか、その葛藤にしても、みんなが、ね、抱えている感情とか、思考とか、そういったものと被るところもたくさんあったんじゃないかなと思いますし、そうですね、まあ帰ってきてからまた千春ちゃんにはいろんなお話を聞きながら、次回また登場していただこうと思っていますので、ぜひ続けて番組聞いていただけたらと思っております。でですね、今回の千春ちゃんの、シャンティという サロンのホームページがございますので、そちらをピックアップ、まあ、アーティストじゃなくて、どこだろう、ピックアップセラピストのところに、リンクを貼らせていただきたいと思いますので、ぜひ、そちらのホームページ、またはブログなど、ちょっと活動をね、こう、遠くからでも応援してくださったら嬉しいなと思います。はい、では今日は最後に、チャールちゃんが歌います。イマジン2011年バージョン、お届けしながら終わりにしたいと思います。
小さな私の